説教神の言葉を委ねられて石橋秀夫牧師です。
前回学びました聖書の言葉で非常に重要な今日の御言葉につながっている、その御言葉を見ていただきたいと思いますが、霊によって心に施された割礼こそ割礼なのです、このように記されているわけであります。割礼というのは神のものとされるということです。イスラエルの人々は割礼を受けることによって神のものとなった、それが何よりも大きな喜びであり、また誇りであったわけです。そしてここでは霊によって心に施された割礼、これは私たちにおいては洗礼を受けることだということを前回お話ししたわけであります。心に割礼を受けるということにおいて、神様は私たちの見えない部分でしっかりと結びついてくださるということが示されてくるわけであります。このことは大変非常に重要なことであります。見えないところに神は目を向けて、そこでしっかりと私たちと結びついてくださる、私たちの心、非常に重要なことは言うまでもないことでありますが、心の持ち方によっては体に影響を与えて病気になるということもありますし、体の衰えよりも心の衰えが問題であると言われたりいたします。心をしっかり持てば、体が弱っていく、それを遅らせることができますし、体が弱っているそのところを克服する力も与えられていくわけであります。今日の聖書はその心の部分を問題にして私たちに語りかけてくるわけであります。まさにファリサイ人に厳しく問うたのは心の問題であります。割礼を受けていることが本当に神のものとされたことなんですか、ユダヤ人であることなんですか。律法が与えられた、それを教えている、教えていることも、あなたは本当に律法を守っていますか。律法が守らないとしたら、その割礼はどういう意味がありますか。非常に激しく強く、ユダヤ人たち、特にファリサイ派の人たちがパウロによって、中断されている、そういう聖書の箇所を学んできたわけであります。言っていることとやっていることが違うではありませんか。神を第一にすると言いながら、本当に神を第一にしていますか。あなたの心の中は、中で第一にされているのは何ですか。あなた自身ではないですか。神を第一にしながら自分のことを第一にしている、寛因するのは盗まと教えながら、あなたの心で寛因してはいませんか。盗んではいませんか。神殿のものを奪ってはいませんか。あなたの心の中で第一にするものは何ですかと厳しく問われたわけであります。そしてそのような問われることによって、それではユダヤ人の優れたことは何ですかという、このような反論が起こったと想像することができます。そしてその反論に答えるという形で今日の御言葉が示されてくるわけであります。ではユダヤ人の優れた点は何か、割礼の利益は何か、このように、パウロは語っていくわけであります。それではユダヤ人の優れたことは何だろうか、割礼を受けたということの利益は何かと、ユダヤ人の優れたことをパウロは語っていくわけであります。2節で、それはあらゆる面からいろいろ指摘できます。まず彼らは神の言葉を委ねられたのです。 あらゆる面でいろいろ指摘することができますと言って、まず彼らはまず、このまずっていうのは第一にというふうに訳している学者が結構多いです。第一に、第一にって言いますから第二は何かっていうことなんですが、第一のことしかここでは語られません。いろいろありますけども、第一のことはこのことですと、この部分では第二、第三のことは語られていないのであります。9章のところでは、この優れた点について、語られてまいります。9章開けなくても結構でありますが、3節から5節のところを読んでみますと、こんなふうに書いてあります。私自身、兄弟たち、つまり肉によれば同胞のためならば、キリストから離され、神から見捨てられても、見捨てられたものとなってもよいとさえ思っています。彼らはイスラエルの民です。神の子としての身分、栄光、契約、立法、礼拝、約束は彼らのものです。先祖たちも彼らのものであり、肉によればキリストも彼らから出たものです。このように9章には書いてあります。もうパウロが同胞である者たちに対する救いをいかに真剣に考えたか、ローマ書のもう一つの次第だと言われるところであります。彼らが救われるならば、私はキリストから離されても構わない、神様から見捨てられても構わないというほどに、同胞であるユダヤ人の救いについてパウロは真剣に祈り、また考え、働き、語っていたということができるわけであります。第一のこととして示されること、今日の説教の次第となっているところでありますが、まず彼らは、第一に彼らは神の言葉を委ねられたのです。神の言葉が委ねられた、これが第一に優れたことだと語られていくわけであります。神の言葉が委ねられた、そのことで何が起こってきたか語られていくわけであります。3節を見ていただきますと、それではそれは一体どういうことか、彼らの中に不法な者たちがいたにせよ、その不誠実のせいで神の誠実が無にされるとでも、無にされるとでも言うのですか。このようにパウロは語っていくわけであります。彼らの不誠実において神の誠実が無にされるとでも言うのですか。このようにパウロは語るわけであります。人々の不誠実が、イスラエルの不誠実が、ユダヤ人たちの不誠実がここで問われていくわけであります。そのようにイスラエルの歴史を見ていきますと、神の前に不誠実なその歴史が、もう繰り返し繰り返し示されてくるわけであります。御言葉が、神の言葉が委ねられた、生きた言葉が、神の生きた力ある言葉が委ねられた、神の言葉が人々、ユダヤ人たちの、イスラエルの人々の心に響き渡った。その時に起こったことはどういうことであるか語られていくわけであります。神の言葉が委ねられた、その第一のことは、私はあなた方の神となる、あなた方は私の民となるという神様のお約束、これは神の契約、それがまず示されるわけであります。 旧約聖書の読んでまいりますと、たびたび神はご自分がなさった契約を思い起こして怒りを鎮める、その裁きをなさる、それを踏みとどまられる、そのような神様のお姿が示されてくるわけであります。神様の言葉が委ねられた、そこで起こってくることは人々の不誠実であります。エジプトを脱出した、しばしば学ぶところであります。意気揚々とエジプトを脱出した、火の柱、雲の柱、柱で今導かれている、そのところで民のつぶやき、民の不誠実が示されてくるわけであります。前は海、後ろからは精鋭戦車600台が迫ってくる、エジプトの全軍が追いかけてくる、絶体絶命のピンチのところで民はモーセに迫るわけであります。エジプトに墓がないのでここで死なせるために導いたのですかと激しく問うわけであります。神を激しく問うわけであります。さらにまた、水がない、食べ物がない、肉がない、その都度問うわけであります。神を問うわけであります。なぜですかと問うわけであります。神のせい、神のせいだ、こんなに苦しまなければならないのは神のせいだというのであります。神のせい、人のせい、あの人のせい、この人のせい、あたしの不誠実、実はあたしの心の痛み、心の問題は人のせい、あの人のせい、神のせいと人のせいばかりにしている。同じ言葉を自分に向けたらどうなるのか、それは考えない。そういうことであたしの心は病んでいっているということがありはしないか。そのイスラエルの歴史におけるイスラエルの問題、ユダヤ人の問題が指摘されてくるわけであります。あの人のせい、この人のせい、神様のせい、ユダヤ人のせい、ファリサイ人のせい、ファリサイ人たちがそのように人のせい、神様のせいと言っている、そのところで今日の御言葉がもう一度3節見ていただきますと、それは一体どういうことか、彼らの中に不誠実な者たちがいたにせよ、その不誠実のせいで神の性質が無にされるとでも言うのですか。人々の不誠実で神の性質が無にされるとでも言うのですか。今日のメッセージの中心がの一つがここに示されてくるわけであります。神様が言葉を委ねられたユダヤ人、イスラエルの人々、ファリサイ人、その心に神の言葉が響いたら、そこで明らかになってくるのは不誠実であります。イスラエルの人々の不誠実、ユダヤ人の不誠実、それが明らかになってくるわけであります。そしてイスラエルは、ユダヤ人は、私たちは神様のせい、神様の不誠実を問うわけであります。しかしその人々の不誠実が示されていく、その罪が示されていく、そのところで神の性質は無にされない、この言葉が 示されてくるわけであります。神の誠実は無にされない。レビ記にアブラハムと私たちの契約を思い起こす。それにもかかわらず彼らが敵の国にいる間も私は彼らを捨てず退けず彼らを滅ぼし尽くさず彼らと結んだ契約を破らない。彼らと交わした契約を破らない。人々の不誠実がそこで明らかになったとしても彼らと交わした契約は破らない。神の誠実は無にされない。神はしばしばその契約を思い起こしてイスラエルを救い続けてきた、許し続けてきた神の真実がその歴史の中に明らかにされていくわけであります。次の御言葉を見ていきますと、決してそうではない。人はすべて偽り者であるとしても神は真実な方であるとすべきです。決してそうではない。人々の不誠実が明らかにされる。そして神様の聖と神を責める、そういう人々に対して、そういう中で神の聖実が無にされたでもいいのですか。決してそうではない。決してそうではない。これはかなり強い言葉で、断じてそうではないという強いパウロの思いが示されてくるわけであります。断じてそうではない。人間はどうであろうと神様の聖実が無にされるということは断じてありえない。そうではないとパウロは語ってくるわけであります。神は真実な方であるとすべきです。神は真実な方とすべきですと神の真実が指し示されてくるわけであります。この4節の御言葉を学ぶ前にもう一つ、決してそうではないという言葉が示されています。6節を見ていきますと、決してそうではない、断じてそうではないという言葉が示されてくるわけであります。その5節を見ていきますと、しかし私の不思議が神の義を明らかにするとしたら、それに対して何と言うべきでしょうか。人間の論文に従って言いますが、怒りを発する神は正しくないのですか。まあ、ここにもパウロに対するさまざまな反論が出てまいりまして、人間の不誠実によって、ユダヤ人の不誠実によって、イスラエルの不誠実によって神様の誠実が光ってくるとすれば、神の真実が光ってくるとすれば、このイスラエルを、ユダヤ人を、私たちを神は裁くことがおできになるのか。神は裁くことはおできにならないという声が聞こえる。断じてそうではないと語っていくわけであります。神様の真実が一層明らかにされるんだから、神様の栄光が現れていくわけだから、私たちは罪人として裁かれることはない。だから善が生じるために悪をしよう、こんなふうにパウロが言っている。しかし断じてそうではない。神は全てを明らかにして終末において裁きを行う方だ。まあ、このようにパウロは語っていくわけであります。パウロに対する反論に対する、パウロがこの批判に対する反論をしている箇所であります。このことを心に留めながら4節もう一度見ていきたいと思います。決してそうではない、断じてそうではない。人は全て偽り者であるとしても神は真実な方であるとすべきである。 人々の不真実の中に神の真実が示される。神様の不誠実の中に、人々の不誠実さの中に神の誠実が光ってくると語られていくわけであります。私たちの希望は、私たちの不誠実、私たちの罪、そのことを指摘しながら、そこに光る神の真実、神の誠実が私たちの心の大きな支えとなっていく、救いとなっていく、希望となっていく、力となっていくということが語られていくわけであります。神はあなたを許す、あなたを救う、あなたは私のものだと言ってくださったら、そのことに神はご誠実であり、その誠実を貫かれる神であることが示されてくるわけであります。括弧の部分見ていただきますと、あなたは言葉を述べるべき、言葉を述べるとき正しいとされ、裁きを受けるとき勝利を得られる、まあ、このように語られてまいりますが、これは詩編の51編の言葉の引用であります。実際の詩編51編の言葉とは違っておりますが、ダビデの祈りの引用であります。詩編51編を見ていただきたいと思います。罪を犯したダビデの良いところは何であるか、それはこのように神の前に祈ることが許されている。ダビデは神様から選ばれて王とされた、油注がれて王とされた、神から選ばれた王であるというそのことをよりどころに、大きな罪を犯したダビデが祈りを捧げている、その祈りがパウロによって引用されているわけであります。3節から見ていきますと、神よ、私を憐れんでください、恩に慈しみを持って深い恩憐れみを持って背きの罪を拭ってください、私の咎をことごとく洗い罪から清めてください、あなたに背いたことを私は知っています、私の罪は常に私の前に置かれています、あなたに、あなたののみに私は罪を犯し、御目に悪事を見られることをしました、あなたの言われることは正しく、あなたの裁きに誤りはありません、私は咎のうちに産み落とされた、母が私を身ごもった時、私は罪のうちにあったのです、あなたに、あなたは非義ではなく誠を望み、非術を排して知恵を悟らせてくださいます、ヒソプの枝で私の罪を払ってください、私が清くなるように私を払ってください、雪よりも白くなるように喜び祝う声を聞かせてください、あなたによって砕かれたこの骨が喜び踊るように私の罪に御顔を向けず、私の罪に御顔を向けず、咎をことごとく拭ってください。ダビデの祈りが示されてくるわけであります。ダビデ王の罪が激しく厳しく指摘されるわけであります。罪が厳しく指摘されるそのところで、ダビデは必死に祈るわけであります。私を選んで王とした神に必死に祈るわけであります。祈ることが許されている、そして この祈りにおいて真実な神がさらに強く私に迫ってくる、ダビデに迫ってくる、許しを与える神の恵みが迫ってくる、神の真実が迫ってくる、あなたを捨てない、私が選んだあなたを捨てない、決して捨てないと、その祈りを聞いて罪を許してくださる神様の御業、神の誠実、神の真理が罪のただ中で明らかにされていくわけであります。私たちの不誠実さ、私たちの罪、時に神の言葉は厳しく私たちの心に入ってきて、その心の中にある私の問題を明らかにする。そして私たちは必死に神に祈らざるを得ないわけであります。この祈りを聞いてくださる神がいらっしゃる、真実な神が私たちの最も深いところにある罪の問題に、罪の問題を明らかにしながら、私たちのこの深いそのところで、暗いそのところでつながってくださる、そしてその罪を明らかにしながら神の真実が私たちに心に強く示されてくるわけであります。真実というこの言葉はヒブル語では堅固と訳すことができる言葉が使われています。このところで思い起こすことは詩編18編の3節の言葉であります。主は私の岩、砦、逃れの場、私の神、大岩、酒どころ、私の種、救いの角、砦の塔、まあ、このように神の真実がどれほど大きな私たちの人生の土台であるか、支える、心を支える力であるか示されてくるわけであります。まさに福音が指し示されるわけであります。心に聖霊の印が押された、刻みつけられた、聖霊によってイエス様の十字架が鮮明に私の心に示され、あなたの罪は許された、あなたは私のものだとの断固たる神様の救いの御業がイエス様によって示されるわけであります。このイエス様が私の心とつながってくださって、私の心の支える岩、砦、酒どころ、盾、もうこのような強烈な力が、神の真実が私たちの方に示されている、刻みつけられている、それが私たちの人生を生かす大きな支え、力となっていくわけであります。お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる神様、感謝いたします。神様が誠実な方であり、真実な方であることが示されます。イスラエルの不誠実、ユダヤ人の不誠実、パリサイ人の不誠実を厳しく問いながら、またそれは私たちの神の前における不誠実、罪を明らかにしながら、そこに福音の確かな力、神の真実が示され、私たちも決して 神様から切り離されることがない、むしろ切り離されても仕方がない罪の中に十字架が立ち、十字架の力がそこに示され、いずちの宣言とまた立ち上がっていく希望の力として働いてくださる、そのように見えない私たちの心に深くつながってくださる神様の御業を示され、心から感謝いたします。私たちの心がこのように深く主の福音によって支えられている、そのところで祈ることが許されている、罪の許しを受けたそのところで自分の罪を告白し、さらにそのところで十字架の救いが鮮明に私の心に響き渡る、このようにして繰り返し繰り返し主の前に新たにされて生かされていること、礼拝において繰り返し新たにされて生かされていること、そのことをお示しくださり、心から感謝いたします。どうぞこのお方にしっかりと結びついて信仰者の歩みを成していくことができますように導いてください。主を求める方々が礼拝に来ておられますが、そのお一人お一人を主の祝福で包んでくださいますように、主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。